マサ姉の獣話第16回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。広報岬の読者さん、おかわりないかしら。前回まで3回連続で猿のことを話した。猿が出てるのに知らん顔の人が多い集落で、猿は人になれる。人になれた群れは、餌の豊かな集落周辺で餌を食べるため、どんどん頭数が増えると同時に、山での食文化を忘れていく。特定の人しか猿が怖がらない猿追い部隊を作ったり、駆除で数を減らそうとしたりと、行政も逆効果の控除で、自助、共助を封印しちゃってることも多いから気をつけてね、って話したよ。猿による人身被害。通学路に猿、どうする？農業被害ではないが、案外多いのが、児童の通学路に猿が出る。校庭に猿の群れが来る。危険なので対策を知りたい。という学校や教育委員会からの問い合わせ。普段からの勉強と訓練が何よりの対策。先生も児童もまずは勉強と訓練をしておいてほしい。通学路。通学路で危ないのは、猿の群れが道の両側にたむろしている中を突っ切る状況。道の一方に子猿がいて、反対側の田んぼに親がいるという状態で、子猿が恐怖の悲鳴を上げると、群れ全体のオスが攻撃してくることもある。道の左右に猿がいるときは、上級生が低学年を囲うようにしながら学校に戻る。先生や地域の人たちがロケット花火か棒を準備して、付き添いながら通り抜ける。校庭。児童が遊んでる校庭に猿の群れが出た。気づいた先生が窓から外の児童に向かって、猿が出たから急いで教室に戻りなさいって叫ぶのはとても危険。恐怖で背中を見せて逃げる児童が後ろから襲われることになりかねないからだ。校庭に猿が出たら騒がずゆっくり歩いて教室に戻り先生に伝える。知らせを聞いた先生全員が棒でもほうきでも傘でもいいからとにかくあり合わせの道具を持って残っている児童と猿の群れの間に割って入り猿を追いかけるが正解。学校周辺の点検。校庭や通学路に出る猿の群れは人慣れが進んでいる群れだ。校区の住民にも不要火事の伐採や猿の追い払いが大切なことを理解してもらう。児童に各学校で作った手引きを配布し、農家以外の地域の人たちにも野生動物との接し方を覚えてもらう。地域の人たちと共同で学校周辺の不要火事の伐採を行うなどの取り組みもやってみてほしいな。今月の宿題。校庭や通学路に猿が出たという想定で対処方法の確認と訓練をやっておこう。